3, 2, 1, 0.
We Grand Recommend Time Listen.
ゆるめたタイに缶コーヒーで西の空見ればため息ひとつ茜の曇り届きもせず消える。
今週も始まりましたウィークエンドレコメンドタイムリッスン。この番組は最先端の流行りものからちょっとマニアックなマイブームまで様々な角度でチョイスした今一番タイムリーなおすすめをご紹介する週末情報番組です。この番組毎月第4の週末はですね、リーディングシアターと題しまして、タイムリーオフィスに所属するメンバーたちがいろいろな素敵な作品を朗読で皆様にお聞きいただくという番組になっております。私リーディングシアター館長の小磯和成でございます。どうぞよろしくお願いします。今月はどなたにどういう作品を読んでいただけるのか楽しみですね。ではまずはジングルを挟んでその後に読んでいただく方のご紹介をいたします。お楽しみ。
We can recommend time listen。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りします。
We can recommend time listen。
はい、改めましてウィークエンドレコメンドタイムリッスン、リーディングシアター館長の小磯和成です。では何はともあれ早速今日読んでいただく方をご紹介します。渡辺美希さんです。
どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。
素敵なお声
小磯さんこそ
いやいやいや、私はただのおっさんですからはい、でも結構直接会うのも久しぶりな感じで。
あ、そうでしたっけ。
そうですよ。
あ、そうかしら。
うん、3年8ヶ月ぶりくらいじゃないですか。
そんなじゃないでし
ょ。そんなじゃないか。もうちょっと最近まあそれはともかく、早速今日読んでいただく作品は
小川未明作の負傷した線路と月という作品です。
小川未明、
はい、
もう結構昔の作家さんなんですよね、これはね。
うん、そうですね、うん、もう童話もう数えきれないぐらいね、
うん、青空文庫というね、うん、ウェブ上の昔の作品をこうアップしてくれてるサイトがあるんですけども、そこでね、うん、小川未明で検索するとも
うずら
っと、ね、赤い青い青い青い、なんかすごい似たようなタイトルがあるんだけど、うん、みんなね、なんかファンタジーメルヘンチックな作品がね。
この作品はたまたま私が子供の頃読んだ
もので。おー、もともと知ってた。
はい、うん、母に買ってもらった青い鳥文庫シリーズの本をたくさん持ってたんですけども、その中にあった一冊ですね。
あ、じゃあ、
うん、
結構
で、あ、こんないい作品読ませてもらっていたんだななんて思いながら、
あ、はい、今回改めて、
ね、そうですね。
なるほど、うんうん、まあこの辺の作家さんとかね、作品についてのお話は明日日曜日の後編の朗読を聞いていただいた後でまたたっぷりと渡辺さんとお話ししていきますので、
はい、
それはまたお楽しみに。では早速今日その前編をお楽しみいただきます。渡辺美希さんによる朗読で小川未明の負傷した線路と月、どうぞ。
小川未明作、負傷した線路と月。レールが町から村へ、村から平原へ、そして山の間へと走っていました。そこは町を離れてから幾十マイルとなく来たところでした。ある日のこと、汽車が重い荷物やたくさんの人間を乗せて過ぎていきましたときに、レールのある部分に傷がついたのであります。レールは痛みに耐えられませんでした。そして泣いていました。自分ほど不運なものがあるだろうか。毎日毎日、幾度となしに、重い機関車に頭の上を踏まれなければならない。機関車はそれをば平気に思っている。そればかりでなく、太陽が身を焼くほど強く照らしつける。日陰に入ろうと焦っても自由に動くことができない。太い釘が自分の体を枕木にしっかりと打ちつけている。考えてみると、 一体自分の体というものはどうなるのであろうか。
どうなさったのですか？
とそばに咲いていた薄紅色をしたなでしこの花が恥じらうように頭をかしげて尋ねました。いつもこの花は慰めてくれるのであります。こう言われてレールは嬉しく思いました。
いえ、さっき機関車が傷をつけていったのです。大した傷ではありませんけれども、私は身の上を考えてつくづく悲しくなりました。それで泣いていたのです、
とレールは答えました。
ああ、そうでしたか。あなたのような強い方がお泣きなさるのはよくよくのことでございましょう。私どもだったらどうなってしまったかしれない。そういえばさっきたくさんの材木と米俵と石炭と何かの箱をいっぱい貨車に積んでいきましたね。そして今日は客車もいつもよりか長かったようでございました。山のあちらには海があり、また温泉などもありますから、そこへ行く人たちでにぎわっていたのでしょう。それにしても、あなたの傷が大したことがありませんで、ようございましたこと。と、花は親切に言いました。レールはキラキラと光る顔を花の方に向けて、
優しいあなたが私を慰めてくださるので、どれほど私は嬉しく思っているでしょう。あなたがすぐ近くで咲かない自分はどんなに私は寂しかったでしょう。
と日頃は至って強く黙っていて辛抱しているレールはつい涙ぐましい気持ちになりました。すると薄紅色をした花は言いました。
しかし私の命もそう長くはありません。この暑さで私の体は弱っています。長いこと雨が降らないんですもの。
この時風がレールの上をかすめて花をゆすっていったのであります。レールは耳をすましながら、
夕立はやってきそうですよ。遠方で雷が鳴っています。
それはあなたの耳には入りますまい。ずっと遠くでありますから。けれど、私どもはこうして長く続いていますので、その音が伝わって聞こえてくるのです。
と言いました。
花は風に吹かれながら、
本当でしょうか。そうであれば、どれほど私は嬉しいか知れません。
と答えました。この時、花を吹いている風が言いました。
本当ですよ。今日はこちらも降るでしょう。もう少し経つと雲がぐんぐん押し寄せてきて、あの太陽の光を隠してしまいますから。
と知らしてくれました。レールは暑くなった体を早く水に浴びて冷ましたいと思いました。また花は早く水を吸って死にそうな乾きをば癒したいと思いました。しばらくすると、果たして黒い雲や灰色の雲がぐんぐんとあちらから押し寄せてまいりました。そして青々としていた空を次第に征服して、いつしか太陽の光すら全く遮ってしまったのです。焼けるように赤く彩られていた野は急に涼しく薄暗く陰ったのでした。その時分から雷の音はだんだん大きく近づいてきたのでした。レールも花も声を立てずに、ものすごくなった空の模様を眺めていました。雨がとうとう降ってきたのであります。雨は花に降り注ぎました。またレールの上に降りかかりました。そしてレールの熱くなった体を冷やして、その傷跡を洗ってやりながら、
まあかわいそうに、
と雨は言いました。レールは涙ぐみながら雨に向かって、今日冷酷な機関車に傷つけられたこと、太陽がこれまでというものは毎日毎日容赦なく頭から照りつけたことなどを話しました。すると雨はこう言いました。
それはお気の毒なことです。私は熱くなっていたあなたの体を冷やしてあげました。
私たちはもうじきにここを去らなければなりません。
その後にはきっと月が出るでありましょう。月は太陽とは全く気象が違っています。そして万物の運命を司る力は今こそ太陽のようになくても昔は偉かったものだそうです。そのことを月に向かってお話しなさい。月はあなたが訴えなされたら決して悪いように取り計らいはしなかろうと思います、と雨は静かな調子で諭してくれました。果たしてほどなく雲が去り、そして降っていた雨は晴れてしまいました。後にはすがすがしい夕空が青々と水のたたえられたように澄んで見えました。
渡辺美希さんによる朗読で、小川未明作負傷した線路と月、その前編をお聞きいただきました。後編は明日日曜日に配信いたします。どうぞお楽しみに。